岡本明夫の奈良奥の奥、今月は日本一の桜、吉野山、金峰山寺からお送りしています。それでは今日のお客様をご紹介します。総本山金峰山寺五条良智館長です。
こんにちは。ようこそ修験道の聖地、春爛漫の吉野山にお越しをくださいました。どうぞよろしくお願いいたします。
ご無沙汰しまして。
ありがとうございます。
先般は東京の銀座で、はい、吉野山のご紹介、保山さんの映像を流していただいて、
はい、
あの時は随分貴重を講演していただいたり、それからカエル飛びもね、
はい、
さっきホラガイ吹いてくれてはった鷲尾さんが、
はい、
カエルの格好して来てくれはったり、
門外不出の、
ね、門外不出のやつを無理やり、あるいは保山さんが引っ張り出したんでございます。
すいません、ありがとうございます。
間違うて連れて行ってしまいました。2回目やと思ってましたね。初めてや
ってました。あれせやけど1000人から東京の方お越しいただいて、
ね、ありがたいことに
大盛況でございまして、はい、本当にありがとうございました。
先生、皆さんのおかげで金峰山寺もようよう東京行かせていただ
いて、ありがとうございます。いや、それでね、今日は30分館長経過とお話しせえという命令でございまして、はい、で何の台本もなく何の打ち合わせもなく、
はい、
私からちょっと普段いろいろお聞きしたいことをお尋ねしたらもうそれでええかいなと思っておりますんですが、そんなことでお許しいただいて、
ありがとうございます。
よろしくお願いい
た
します。
どうぞお手柔らかに。
何をしゃん。それでね、金峰山寺の館長さんですけれども、
はい、
東南院のご住職ですわね、
はいはい、
で東南院といいますと非常に昔から格式の高い金峰山寺をお守りになるお寺の一つですわね、
はい、古いお寺は中心的なおど伽藍を開祖がお作りになるときに、
はいはい、
辰巳の方角、うん、東南の方角ですね、うん、にその一山を、まあ、お守りする、うん、あるいは伽藍安穏を祈るお寺を作ると言われてまして、
は
い、うん、まあ、各東大さんにも東南寺さん
がありますよね、
はい、うん、延暦寺さんにも、東南寺さんがありましたり、まあ、
延暦寺さんにも東南寺っていうのがあるんですか。
はい、はい、まあ、そこここにそういうのあるんですけれども、はいはい、まあ、この吉野では蔵王堂をお作りになるときに、はい、まあ、今昔はちょっと場所は違うんですけれども、はい、東南の方角に東南院というお寺を円の行者が作りまして、まさに蔵王堂を円の行者が、まあ、ご開山なさるんですけれども、その時にご自身の円の行者がご本尊として、で修験の三尊の蔵王権現と不動明王、
はい、
それから、まあ、中尊が縁の行者で、まあ、一山の安全を伽藍安穏を祈るという、まあ、思いで お立てになったというふうに伝わっております。
あ、そうですか、はい、それでね、まあ、この修験といえばこの吉野山から熊野に抜ける75なびきと、
はい、
ここらのことをですね、割にこれ、はい、奈良県の人にこれ今放送聞いていただいたんですが、地元の人ってほとんどこれご存知ございませんので、
はい、
いっぺんその奥分けっていうのはその順部とか逆部とかいろいろございますけど、
はい、
その辺のところちょっと、
はい、
お聞かせいただけませんでしょうか。
ありがとうございます。縁の行者という方が、まあ、修験道というか山伏の宗教をお開きになるんですけれども、はいはい、まあ、ご本人は宗教を開くことは思っておられないとは思うんですけれども、はい、ご自身で、仏を感じて山にお入りになって修行なさった。お生まれになったのは葛城山の麓でお生まれになるんですけれども、
はいはい、
まあ、葛城山の麓、まあ、今で言いますと、御瀬市、大和高田市あたりなんです、はい、あの辺から、まあ、この吉野大峰を見ますと、
はい、
遥か向こうにいわゆる、はい、まあ、神々しいお山が見えるわけですね。
は
で幼少の頃から英米離発と言われてましたけれども、 特に、まあ、仏教に関心があったんでしょうね、その葛城さんで修行したり、ああ山へ入って、まあ、修行なさるんですね。で仏教を勉強したりで、東大寺で勉強なさってしながらこう大峰を目指されまして、ああ、19歳で山へお入りになります。
はいはいはい、
はまずはお入りになるのがこれ熊野から、
あ、先に熊野からお入りになります。
はい、熊野の方から吉野を目指してお入りになりました。その道が、まあ、大峰奥掛道という道なんですけれども、その道がまさに熊野からお入りになったので、今では順部という順番の順と書きます。順部という、で私たちはその吉野から熊野を目指して歩いてまいりますので、はい、縁の行者とは逆の峰と言います。逆部ということ、
それで逆ということになるんですね。
はいはい、でまあ、そうしながら縁の行者はその三条ヶ岳というところで、はい、まあ、大峰さんと今言ってます女人禁制の大山ですけれども、はい、そこで修行なさって、蔵王権現を祈り出すんですけど、
そこはその熊野から吉野に抜ける間では真ん中ぐらいになるんでしょうか、大和寄りなんでしょうか、紀州寄りなんでしょうか。
もう北側の大和寄りに、
大和寄りです。
はい、吉野川から吉野山を抜けまして、はい、で24キロ先に三条ヶ岳があるんですけれども、それを、まあ、昔は金峰山と呼んでたんですね。
はいはいはい、
そこから奥が大峰やったんです。
あ、金峰山から奥が大峰ですか。
はい、吉野川から熊野川の手前の音無川いうのが大峰なんです。はいはい、大峰山なんです。でその北側部分が金峰山と申しました。
はいはい、
でその金峰山の三条ヶ岳で、まあ、蔵王権現を祈りまして、
はい、
ですから、まあ、そこにお祭りをなさって蔵王権現を桜の木で刻みまして、
はいはいはい、
お祭りになって、まあ、三条の蔵王堂で、はい、今 こちらの蔵王吉野山の蔵王堂、はい、三家の蔵王堂にまた一体お祭りになって、
はい、
で三条三家の蔵王堂で金峰山寺が始まるんですが、
はいはい、
まあ、まさにそこを私たちは根本道場とするんですけれども、はい、修行するときには熊野の方を、まあ、歴史上、拠点となさったのが、
はい、
聖護院さん、
はいはい、
本山修験宗が、はいはい、まあ、順部でおいでになること、
はい、本山派っていう、
あ、そうですね、はい、で東山派の方が、まあ、大峰の奥小笹を中心に、はい、道場を作りはりますんで、はい、これが、まあ、熊野を向かって歩いてこれは順部が多いんですが、はいはい、まあ、今現在はその聖護院さんも逆部でおやりになることが多いんですけれども、
ああ、
で私たちはもう吉野なんで、もちろんもうこちらから熊野を目指して歩かせていただく。
これは天台と真言ではやっぱり違いますんですか、天台宗の修験と真言宗の修験では。
まあ、やり方はほとんど一緒やと思うんです。
ああ、
順部逆部もそれぞれのお寺によって違いますし。
違いますか。はい、か天台やからこっち側に入る、真言からやっていうことはないわけです。
おおむねね、そうやってするんですけれども、ああ、やっぱり違います。で75の名引きの場所も、
はいはい、
その天台真言に関わらず、はあ、例えば私の地方の東南院でありますとか、はあ、あるいは聖護院さんでありますとか、はい、金峰山寺であります、ちょっとずつね、その古文書が違っておったりするんです。
もしたらその75名引きの位置っていうのは全部これやっていうことでなくて、
はい、
多少そこは
ほぼほぼ一緒なんですけども、はあ、飛んでおったり細かかったりですね、
ああ、そうですか。
特に近年は私どもの伝わっているのは少し違ったりするんです。
ああ、いや、受けたまるところによるとね、はい、東南院さん その奥掛け修行が一番きちっとして厳しいというお話をよく受けたまるんですけどね、それはやはりそのように厳しいなさいますんですか。
いや、やっぱり行自体は皆さんどことも同じように厳しゅうございまして、
はい、
ルール決まり、戒めもありますから、
はい、
それぞれなんですけれども、はい、まあまあ、私とこはその東南院は吉野からちょっと途中降りるんですけれども、
はい、
基本的には熊野 の、
はい、
本宮のとこまで、
はい、
歩くというのが一回で決めておるんです。だいたい今現在は吉野山から、前期山という、
はいはいはい、前期は上北山でしょうか、
下北山ですね、
はいはい、
前期山まで行かれて、はい、あとはバスで熊野三山を巡られるとか、
ああ、ほんなら前期で降りて、
はい、
であとバスで行かれるの東南さんはもう正味歩いていかはるんですか、はい、
上は行かないんですけど、途中降りましてね、はい、また下で泊まりまして、団体なんで、そのまままた次の日、あの峰まで登って、またちょっと峰を歩いて、あの最後は玉城神社に泊めていただいて、また玉城神社からあの熊野本宮まで歩かせていただいて。
この玉城さんでもお泊まりになって。
はい、はい。
で
結構あの
戸塚ですよね、
はい、はい、三井寺さんとかはそれを何回かに分けて順風でおいでになるんですね。
あの
今年はここからここまで、来年はここからここまで、はいはい、で那智さんの青岩鳥さんは1年のうちに3回か4回かに分けて順風で向こうからこうおいでになる。島内は逆風ですけれども、こっちからもう一遍で
これ向こうまで向けますので、何泊何日かかりますので、
うちは8泊9日で今やってるんです。
はい、厳しいですね、8泊9日と申しますと。
いや、あの普段のこうね、低たらくな生活の中では歩きますと、これがね、うん、先生でもあの、ね、昔の方は歩くのは修行と違いましたからね、あの塗装ではありますけれども、はいはいはい、私たちはあの今の現代の人は歩くことがもう修行になっておりますから、うん、なんとなく、まあ、みんなあのすごいですねと褒めていただくんですが、遠野行者さんや空海さんの時代には歩いて当たり前なん
で、ね、当たり前です、
はい、
それでね、その私ちょっとあの友人が上北山村におりまして、
はい、
この間ちょっとそんな話してますと、その菊の岩屋でしたか、
はい、
これは大峰山中で一番その恐れられる場所で、
はい、
その場所がわからんねやと、
はい、
というような話をちょっと小耳に挟みましたんですが、やはりそうなんですか。
はい、はい、あの部中第一の魔所というふうで私たちは
言
う
ております。その魔物の魔の魔所ですか。
はい、はい、あの入った人は出てこれないというような話も聞くんですけれども、あ、まあ、入った人は出てこれないんでどこにあるのかわからんというふうには私たちは聞いてました。八景ヶ岳を越えまして、
はい、
であるところでその方角を向いて、
はい、
妖拝という形で拝ましていただくんですが、正直言って私もあのどの辺にあるかいうのは存じないんです。
あ、はい、いやそういうまたその奥深さいうか、
はい、
その解けないところがあるっていうのがまたすごいですね。
はい、あの面白いですね。昔からあるなびきの場所、はい、あるいはこうおこもりの場所が、はい、あのだんだんとこう分からなくなっておるところがありましたり、山が崩れてますんでね、
はいはいはい、
そんな中であのここだけはうちがやってるんやとかね、ここではあの東南はごまを炊くんだとか、あるいは、最近ないんですけども、あの玉城山中にある宝冠の森とか、
はいはい、
あの行くのはあのほとんど皆さんお行きになちょっとずれてますんで、
はいはい、
お行きにならなかったり、あのそういう、まあ、いわゆる口伝といいますか、山伏同士があの実際に歩いてここのこの尾根をこっち行ったらこういう行場があるんやとかね、
はい、
そういうのは結構未だに残っておるんですが、だんだんとやっぱり危ないのであ の
あ
こう少なくはなっていってますけどね。
あ、だからこれ同じ山の中でもやっぱり入っていかん場所っていうのはありますんでしょうね、
はい、
人間が踏み込んだらこれ以上踏み込むなっていう神聖な場所っていうのはありますんでしょうね。
あのやっぱりなんとなく教えられてまして行きませんし、あの特にこれまた道内院とか金峰山寺って言いますね、
はあ、
あの尾根筋はまあ奥掛けの道なんで、
はいはいはい、
尾根筋なんですけれども、はい、お山のピークはちょっとだけでも外すんですね、踏まないんですね。
あ、そうですか。それ何故にそう
分からないんですけども、私はもうともかくあのお山というのはあの神仏、
はいはい、
ピークやろうが全て神仏増しますところ、
は
あ、あの曼荼羅世界の道場やというふうに言うて、はいはい、その道場に曼荼羅世界に入らせていただいて、
ああ
修行させていただいて神仏と交わって、まあ、ああ聖なるもんというふうに言うんですけれども、ああまさにその中でも象徴的なのがやっぱり山のてっぴん、
まあ、上ですね、
てっぺんないと思うんです。ああ、ああ、でそれぞれのお山にはあのいろいろな仏さんの名前も阿弥陀守であったり、
はい、
大普賢岳であったり、はい、仏さんの名前がついてますんで、ああその上をまたぐということはなるだけしてないと違うかなと思いました、
ね、外さはるんですよ、はい、もったいないから、はい、そ
こどうしてもね道がこう険しいので、
ああ
そのピークをピークが一番まあ崩れない安全な道ですけども尾根道が、
ああ
でもどうしても越えなきゃあかんところでも 真ん中には、まあ、ビークにをまたがずにちょっとだけでもこう、はあ、迂回していくように。
それは心得事ですね。
そんな風に私はこれは山というのは人様が入らせていただいても征服するんと違って修行させてもらってるんやなというふうに思いますね。
いやそのね私思うんだけどその西洋の登山の人っていうのは完全武装して入っていかはりますわね、
はいはい、
私修験の装束っていうのは得体っていうんですか装束っていうんですかものすごく簡素でね、
はい、
だけど見たらあれ下あたりや境に、はい、あれ清掃ですわな、
はい、
よう考えたらねモーニングとか イブニング来て入った反応と同じやっていう感覚がね、
はい、
全くその登山する人とその修験とは違う、
はい、
聖なる場所に入るためのその礼儀を守って山に入らせていただくと、はい、しかもその一番神仏の座ってはるところは避けると、
はい、
これはすごいことですな。
いや昔の人はそうやって鈴掛という衣でも仏性という、まあ、これはまあ教義的な話なんですけど、
はいはいはい、
仏性というをみんな持ってると仏教では言いますけど、その仏性という鈴に衣をかけるから鈴掛とかです、ね、
それで鈴掛って言うんですか、はい、
でその神の衣が金剛界の9つの9つ今後回クエですから、
はいはい、
9つの、まあ、衣というか綺麗でできてまして、下が大蔵界8つの衣でできてまして、金剛界と大蔵界の曼荼羅をこうその鈴仏性に羽織ってそれで山を歩く。ただし山伏ですから出家と違いますんで、
はい、
俗なる身そのままに聖なるもんを身にまとってで聖俗一致で歩くというのがまあまあ建前なんですけども。
なるほど。その真ん中ですね、その、はい、出家でもないし、はい、在家でもないし、はい、ちゅ真ん中なんですね、はい、もしもしトキンちゅうのあれどういう意味がございます
か。あれはまあ
頭にかぶる。
トキンは大日如来の五種の宝冠というんですけれども、大日如来さん宝冠おかぶりになって、
はいはいはい、
あれをかたどったものなんですが、まあ、色は黒いので、
はい、
人間の、まあ、いわゆる根本の煩悩無明というものを表しとるそうなんです。それを、まあ、結局頭にかぶることで、それも生も俗も一つにして自分に身にまとって仏の姿をして、
はい、
山を歩かしていたら、ただしあれコップになることあるんですけど、水も飲めるんですが、実はヘルメットやと私は思ってましてね、こんなおでこにだけある
小さ
な、今はプラスチックが多いです、
はいはい、
昔は木であったり、はい、なんていうんですかね、
漆で、ね、
あるんですけども、はい、それね結構岩にぶつけたり木にぶつけて割れるんですね。
あ、そうですか。
あれでもなければ多分額に大きな怪我をするんやろうなと。
あれね、今は部屋入ったら帽子取れって怒られるけど、
はい、
昔は露鳥って言うて、
まあ、
梅雨といただきと書いて、
はい、
頭出すことが失礼なんですね。
あ、
それでこうかぶり物するんだけど、あんな大きなかぶり物神主のみたいにしてたら汗かいてどうもしゃない。そうすると小さいのでね、しかもそういうふうにしてそのヘルメットになるっていうのは初めて今聞かせていただいて、
は
い、
それが正しいかどうか分かりませんけど、
だけど実際それそこを打たれたりしたら割れることがあるんだよな。
今のプラスチックなんかはパンって割れますんで、
はい、
だからこれがなかったら結構こうひどいことになってるやろうなというのは結構あります、
ね、あ、そうですか、はい、それからわらじがね、
はい、
やっぱり修験独特のわらじございますよな、
はいはい、
でこの頃わらじの履き方知ってる人は少なくなりましてね、
はい、
あれはやっぱり なんかあれも競技ございますんですな。
八つ目わらじまして、八つ の, 命令、
八つ目わらじっていうんですか、
は
い
は
い、
でそれもそれこそ大蔵会の、
うん、
八を表すんやか、レンゲを踏みながら山を歩かしていただく、
レンゲ踏みながら歩いた、
はい、はい、でももう今はね、そのやっぱり開放行者ぐらいでないと、うん、あれでもって山を歩くというのは少のございましてね。
そうですか。
で履くのも人それぞれ、うん、違ってきとるのはもう正直なところですね。今はもう直旅が主流ですんで、
まあ、あの安全地はより安全性は高いですわね、
はい、
踏み抜いたり しませんもんね。
そうなんです。
あのこの頃あの東京行ったら皇居の周りね、朝だーっとみんな走ってはんのね。あれみんな自分のために走ってはるけど、山伏っていうのは人のためにあれ行して人のためにやってはんの。あれが根本的にあの西洋の文化と違うな思って。
ああ、ありがとうございます。もう先人たちはあのそうですね、こう山歩くときにこう秀というお札を納めていくんですけれども、
なんておっしゃるんですか、
秀という
秀って言うんですか、はい、
あの石碑の碑に伝えると書いて
秘伝と書いて秀って言うんですか、
は
い、
です
あの納め春金のお札、
はいはいはいはい、あれには必ずあの天下太平って書くん、もう家内安全とかってはもうほぼほぼ書きませんので、要するに
みんなの幸せ、
はい、峰々行くのはあの私も修行させていただいて六根清浄で綺麗になって仏に近なるけれども、その功徳を持って大勢の人がようなってほしい、この国がようなれ国土の安穏で五穀豊穣天下太平万人安楽がもう第一義なんでしょうね。
あと、ということですね。しかし本南生が保田さん言うてたら、私これ30分ですまへんねんけど、
はい、
2、3日止めてもって話聞かないほどよくやんねんけど、これこの間からね、
はい、
あの館長さんあの8000万円のご幕府なさって、はい、保田さんあの映像お撮りになったでしょ、
はいはい、
あのお話これから受けたまろうと思うんだけどね、
はい、
まずその我々みたいな門外観から見たですが、はい、そのお行どうでしたですか、
あのね、
ご幕の
行に入られる前にお話伺ったんですよ、
うん、
どういう心境でされるのかな、
か
ちょうどあの前行で、うんうん、あの厳しい、精進決裁だから潮立ち五穀潮立ち、うん、もうその時期にお話伺ったんですけれども、うん、その中で一番覚えていることが、うん、縁の行者さんがね、うん、縁の行者様がやられてきたことってもうスーパーマンみたいなこと、
うんうん、
あの逸話が残ってるじゃないですか、
はいはいはい、
その場ではできへんけれども、うん、なるべくそれに近づける努力を私はしたいんだっていうことをおっしゃったんです。その中の一つとして、まあ、8000枚で、ね、そのごまをたかれているということが、うん、なんかこうその一つ一つのその行動にはそういう大きな思いの中での一つの行動なんだなとい う,
いうこと
ですな。であの覚えてらっしゃいませんかね、うん、その、はい、その縁の行者さんに近づきたいみたいなことがすごく印象に残ってます、
うん、なるほど。前にねあのお行終わられた後、はい、東京ドームにかかったことがあって、それも県の用事で、
はい、
その時におっしゃったのがね、生臭いと街歩いたら、
はい、
人の多いとこは人間臭いねっておっしゃったのが、はい、随分胸響きましてね。そのいきなりそのごまをたかれるのではなくて、何日前からどういう精進なさいますんですか。
はい、まあ、特に所業というか最初の頃は、
はい、
100日って決められてまして、
はい、
100日間その精進決裁をして、
あ、
精進というんですか、まあ、普通にあのご飯も食べますし、
はいはい、
けれども、まあ完全精進ですんで、
はい、
お出汁とか、
はい、
魚の出汁とか、
はい、
まあ、肉鳥はもちろんダメですし、
はい、カツオの出汁もこれダメです、
はい、
それから出汁じゃこも出汁、
はい、
昆布か椎茸か、
そうですね、
あ、
はい、それでまあ食事を作っていただいて、
はい、
これね本当は昔でしたらこんなも当たり前のことなんですけども、今自分そのカツオの出汁を使わんなんていう料理は大変手間がかかるんですね。
かえってね、かえってかかりますな。
もう正直言ったらほんまは今あるもんをいただくんが正真なんでしょうけれども、まあまあ行で決まってますんで、
はいはい、
それを抜いて100日精進をして、その間に、はい、1日3回の、はい、ごまをさせていただいて、
あ、そうご自暴で
蔵王堂で私をさせていただいたんですけれども、ごまなり仏さんのお供養棒をさせていただいて、で100日以降は今度今保田さんおっしゃったように塩五穀立ちを、
あ、100日経って、
はい、
で塩立ちと五穀立ち、
はいはい、
ということは五穀っていうと米と麦と豆ですか。
豆です
ね、大豆小豆、
はい、で泡冷えとかその辺、まあ、5つに限らず、
はいはい、
泡冷えはま食べませんので、
はい、
ほとんど口にしませんから、はいはい、あれなんですけども、まあ、大豆小豆米麦を食べないだけでも 味噌汁もダメですし、お醤油もダメですし、お塩が飽きませんから、
まあ、何を召し上がれない
の？木食きと言うんですけど、まあまあ、お野菜ですね。
あ、お野菜生で、
はい、はい、根菜とか、まあまあ、なんですか、大根とか。
それは火は通してもよろしい？
火は通しても結構なんです。この大根でも葉っぱ類でもですね、そのまま食べてもものすごく美味しいし、その代わりに火を通しても甘いですしね、それだんだん味が分かってくるんですね。ところが、まあ、大きい声で言えませんけども、こう防腐剤のついたような野菜は生でも口に入れるとね、ちょっと大変臭い匂いが。
そこまで研ぎ澄まされてきますね、はい、味覚も、
はい、先生おっしゃったように、それこそ何かの用事でこうその間にも出張を行かせていただきますん で、はいはい、で吉野におる間はそんなに感じないんですけれども、はい、まあ、町大阪や東京行きますとね、はい、もう人様が臭いんですね。それは汗とか人息の匂いと違いましてね、
はい、
なんて言うんですか、もう生きてる
あ、
生き様の匂いがこう渦巻く匂いというんですかね、
生き様の匂いね
それにはもう並行しました。うわ、僕ら普段こんなとこで気持ちよく生きてるんかなというのがね、
そこに馴染んでしもてるから分からしませんのかな、はいはい、あ、そうですか。でそのあと特にそのご精進中にお気遣いなさることっていうのは食べ物の他には何かございますんですか？
もうあとは精進決済ですんで、はあ、本当にそれこそ出家以上の清い生活をさせていただいて、心持ちもそうですし、まあ、それとその決められた手法、仏さんの供養棒を重ねていくということですね。でそうするうちに塩を食べませんので、体も冷えてきますし。
冷えますか、
はい、
塩を取らんかったら、
はい、冷えるし、どうなんでしょうね、中に断食も挟んだりしますので。
断食もあるんです
か？はい、断食も挟みますから、結構ね、体がこう、まあ、ある人によりますと、飛べるぐらいの気持ちになるというんです。
はあ。で、それは飛べるぐらいの気持ちになる。
縁の行者は飛んだいうのは間違いないというたりね。
ああ、それぐらいの、それ突き詰めていくと。
心持ちやし、体もそんな風になっていくというのはありますし、ごまにしても、火が熱くないの。ですし、
熱ないんですか？
熱ないんです。
で、あんな面前であんだけの火を上げになっても、
はい、で大きな火を上げまして、そばに、まあ、長いこと座ってましても、やけどをしないんですね。
要は水ぶくれするとかね、はい、そんなお話を受けたまりますけど、はい、それございません、
は
い、
少々はまあするんですけれども、水ぶくれになって大変なことなんかはないんです。やっぱり昔の人は修行の中で人の体を、まあ、枯らしていくんでしょうね。枯らして火のそばでしっかりとその火と相対しておじけづかんように、あと火の中で自分を見ながら仏と一緒になるようなな、なれるようにこうできておるんですよね。
なるほどね。それも今までの蓄積、
はい、
行して蓄積されたやつがこう伝えられているさかい、その通りなさったらきちっとした行ができるということですね。
はいはい、
その最終的に8000枚の御幕を終えられた後のご感想ってどうでございましたですか？
いや、感想というか、もうありがたいばっかりで、もちろん凡夫ですから仏さんとまみえたとかそんなことよりも、もう皆さんの動きも見えますしね、ごまをやればやるほど落ち着いてくるんですね、心が。
あ、そうですか。
山もそうです。歩けば歩くほど心が落ち着いてくる。
落ち着いてきますか。
ごまもそうで落ち着いてきて、いろんなものが見えてきますし、聞こえてくるし、感じれますから、大勢の人がごまというものを中心に、
はいはい、
仏さんを中心にこう皆が動いておってくれるというのが、まあ、こんなありがたいことはないなと思いましてね。
そうですか、はい、もう尊いお話で、これはやっぱり行をなさった方でないとこんだけのお話は受け止まれへんので、
そんなこと
本当にありがたいお話、本当ありがとうございました。
ありがとうございました。すいません、ありがとうございます。